バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。今回もよろしくお願いいたします。というわけでですね、またまた始まりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、趣味趣味ミュージック、音楽のコーナーをお送りしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今回ご紹介するのが、つい昨日行ってまいりましたビクターロック祭り2015。こちらのライブレポートというかね、見てきた感想みたいなお話をさせていただきたいと思います。はい、というわけで、2015年の3月14日ホワイトデーの日なんですけれども、ビクターロック祭りというイベントが、幕張メッセの方で開催されました。で、このイベントはもう文字通り、あのビクターのレーベルに、所属しているアーティストたちのフェスということなんですね。で、今回参加したアーティストは、歴史、それからキートーク、スガシカオ、離れ組、キュウソネコカミ、木村カエラ、斉藤和義、ドラゴンアッシュ、そして鳥が星野源というラインナップでした。今回ね、この中で、僕ちょっとね、ウェブの方で、ちょっとレポートを書かせていただいてまして、そのライブレポで書いたアーティストだけの、ご紹介になりますけれども、ですね、スガシカオ、それからキュウソネコカミ、木村カエラ、この3アーティストをライブレポートを書いておりまして、プラスですね、斉藤和義さんとドラゴンアッシュ、この2組のアーティストをちょっと覗いてきたので、そこら辺のお話をさせていただきたいと思っています。ですね、このビクターロック祭りなんですけれども、昨年から2014年から始まったイベントでですね、ビクターってすごいいろんなロックアーティストがいっぱいいるんだなっていうのをつくづく改めて思ったんですけども、昨年参加したアーティストはもうバックホーン、それからイエイリレオ、サンボマスター、サカナクション、クルリ、コッコ、ザ・ボーディーズっていうね、もうこうそうそうたるメンバーがいたんですね。で、ドラゴンアッシュは昨年も参加していて、今年の2015年も参加しているっていう、唯一被って参加しているアーティストらしいんですけれども、まあこんなね、ビクターのレーベルからいろんなアーティストがいて、まあそのアーティストたちがもうビクターのレーベルだけでロックフェスを作っちゃってるっていうね、まあそういうイベントが今回のビクターロックフェスなんですけれども、まあこじんまりとしつつも、本当にいろんなアーティストいるのはすげえなーっていう感じで、美味しいところだけつまみ食いして楽しめるっていう、そのフェスの醍醐味みたいのがちゃんとある、まあ素敵なフェスでした。そんな中ですね、僕が行ってきたのは、スガシカオからになるんですけれども、オープニングセレモニーでなんか永山陽子さん、演歌の永山陽子さんが出てきたっていう話とかもあったりとかして、で、トップバッターが歴史だったんですね。で、歴史っていうのはあれだ、なんだっけ、もともとスーパーバタードッグっていうユニットがあって、まあそこのキーボーディストとしてやってた方がですね、歴史やってるんですね。で、歴史っていうのはもう文字通りカタカナで歴史っていうアーティスト名なんですけれども、なんかこう戦国武将みたいな格好をして、頭はアフロヘアみたいな感じで、ちょっと前で言うとダンスマンみたいな感じですね。まあダンスマンみたいな感じで、まあ歴史っていう、まあ、こうソロユニットなんですけれども、彼がですね、もう文字通りその歴史にちなんだ、こう、大化の改新とかね、戦国時代の武将の話とか、そういうのをこうパロって歌にしてるっていう、まあそういう、こう、ちょっと、なんかコンセプトでやってるアーティストさんなんですね。で、すごくね、彼のアルバムっていうのは、ゲストとかもすごい豪華で、もう、この人がね、もういろんなアーティストを呼んで、アルバムを作って、で、そのアルバムの中身が、やっぱり歴史にちなんだ、ね、そういう曲なんですね。で、まあそういう曲を、歴史にちなんだ曲を、いろんなゲストアーティスト呼んでやるっていうのが、これね、一回聞いてみればわかると思うんですけど、めっちゃ面白いんですよ。でもライブなんかでもほんと盛り上がって、もうそれこそもう大化の改新だとか、いい国作ろうか、まあ、幕府みたいな、なんかそういったね、いろんなこう、面白い試みっていうのをやってて、それをね、ファンクなサウンドに乗っけてガンガンやるっていうね、うん、これは聞いてみなきゃわかんないんですけど、僕ね、今回ちょっと行けなかったんですけれども、その前のイベント、夏フェスとかで見てね、もう大爆笑しながら盛り上がるってね、なかなかちょっとおすすめのアーティストさんでございます。 はい、というわけで、ごめんなさいね、歴史さんはちょっと見てないんですけれども、まあ見てきた菅氏香さんの話をしてみたいと思います。僕ね、もともと菅氏香すごい好きで、アルバムとかずっと聴いてたんですけれども、ライブは行ったことなかったんですよね。で、まあおかげさまでちょっと縁あって、今回もライブレポートを書かせてもらってる WWS チャンネルっていうね、まあこのサイトの方でですね、菅氏香さんのライブレポートはもう気がつけば4回目ということで、まあ4回も菅氏香さんのライブ楽しませていただいてるんですけども、今回のロック祭りでもね、菅氏香さん登場しまして、なんか最近こうちょっとお気に入りみたいなアロハラ柄のシャツみたいなのが出てきて、1曲目がもうプログレス、ね、一歩一歩前に進もうっていうあの歌詞がねしっかり噛み締められてる感じだったんですけれども、曲の展開とともにこうバンドサウンドがどんどんどんどんこう完成していくっていうような感じで、なんかどんどんどんどん音がこう厚みを増していくっていう感じで、こうじわじわっと盛り上げていくイントロダクションっていう感じだったんですね。で、まあ次に2曲目、間髪入れずに19歳。まあこれもシングルのね、まあ最近のチューンなんですけれども、まあなかなかシングル曲っていうこともあって、もうガーンと盛り上げていく感じで、その次がこの指止まれっていう曲で、この曲になったらですね、ステージの左側にトランペットとか、サクソフォンなんかのね、本体が登場しまして、いきなりこうちょっとファンク系のサウンドになってきて、あれあれっていう感じだったんですけども、まあその後菅氏香さんの MC、こっからは俺たちが大好きなファンクモードに突入しますっていうこの掛け声とともに、もうファンク祭りですよ。ビクターロック祭りでファンク祭りみたいな感じで。で、同じビクターに所属するファイヤーホーンズっていう、まあ、方々だったんですけども、もうこの方々がもうこの3曲目から全面的に演奏に参加して、もうファンクモードバリバリみたいな感じですね。で、そっから始まったのが、俺たちファンクファイヤー、まあ、この曲、それから、バナナの国の黄色い戦争、ね、この曲も、まあ、直球のファンクサウンドなんですけど、ファンカフォリックっていうアルバムの1曲目ですね、うん、でこの曲も展開で、でこのバナナの国の黄色い戦争、この感想部分で演奏をピタッと止めて、というわけで初出場の菅氏香ですってダダッダダンみたいな感じのクールな自己紹介で、この自己紹介がシーンって終わった後にまた演奏がバッと始まるみたいな、なかなかね、ジェームス・ブラウンもびっくりみたいな、こう、ファンクな憎い演出なんかもね、楽しませていただきました。で、その後もね、情熱と人生の間。まあ、これなんかもやっぱりトランペットのソロとかもあったりとか、あと、菅氏香本人ももうエレキをね、もうヘビメタバンドみたいに、ギュンギュンギュンギュンみたいな感じで書き鳴らしたりとかして、なんかね、すごいファンクな、もうファンク一直線みたいな感じでね、うん、楽しませていただきました。で、そっからはね、アコースティックギターに持ち替えて、愛についてをしっとり歌い上げるかなと思いきや、ここも、まあ、この愛についてって、まあ、バラードの曲なんだけども、これもね、何気にこう、ファイヤーフォーンズっていうこのユニットによるね、ファンクのアレンジを聴いたバージョンということで、楽しませていただきました。で、その後の MC。まあ、菅氏香さんはね、2011年に、今までいたレーベルを辞めて、ソロで、インディーズ活動って、インディーズで自分の好きな音楽を好きなようにちゃんとアピールしたいっていうことをやってたんですけれども、まあ、そんな中ね、2014年5月、ビクターのスピードスターレコーズからまた再デビューするんですけれども、まあ、こういった形で去年再メジャーデビューしましたみたいな、新規って再メジャーデビューしたっていうようなことをね、皆さんの前で宣言し、で、現在は新しいアルバムに向けて準備をしているっていうね、まあ、ファンにとってはすごい嬉しい宣言が飛び出しました。で、まあそんな菅氏香さんなんですけれども、ラストは今日は夜まで濃いメンツとすごいバンドが集まってるので、俺もこれから終わったらみんなに混ざってワイワイやろうかと思ってますっていう感じで、もう本当にこのロックフェスで自分も楽しもうみたいな感じで口にして、最新曲のモノラル世界、まあモノラル世界を演奏してステージを閉じました。まあ全体的に本当ファイヤーフォーンズとかもね参加したっていうこともあって、すごいファンクなアレンジ、バラードとかそのしっとりした曲とかもなんかちょっとそういうね本体が出てきてっていう形で、なかなか面白い感じのねテンションの高いステージになりました。で、その後に、私の方で紹介したのが、キュウソネコカミ。僕ね、ずっと気になってたんですよ、キュウソネコカミ。で、まあ、このバンドなんですけれども、まあ、どんな感じかなって言ったら、 この今回のビクターロックフェスってステージが一つだったんで、音合わせとかでちょっと2、30分ブランクが空くんですね、次のバンドの スタートまで。でその間にリハーサルとかで音合わせとかをやってるんですけども、普通はスタッフができてあみたいな感じでやったりとかしてるんだけれども、もう急速のねこのリハーサルはバンドのメンバーが普通に出てきて音合わせをしてるみたいな、そういう感じだったんですね。だからファンなんかはあもういるじゃんみたいな感じでもうわーっと集まってて、でまあそんな中ですね、キーボードの横田慎之助が飛び出してきて幕張絶叫みたいなでそんな中、本番じゃないんですけど本気でやってもいいですかって言い放って、ね、いきなりリハから全力の演奏がスタートみたいな感じでね。でこの音に誘われてやっぱり駆けつけるファンなんかもうわーって言って、あっという間にフロアがねもう満杯みたいな感じだったんですけどね。でまあそんな感じでリハが終わった後に一旦まあ彼ら引っ込みの本番、まあボンジョビのテテテテーみたいな感じのヒットナンバーに合わせてバックに改めてメンバーが登場して、まあメインボーカルのね山崎慎也がね急速ねこかみじゃーっつって1曲目まあ We はインディーズバンドでスタートいたしました。まあねビクターに入ったんでもう全然インディーズバンドじゃないんだけれども、まあ We are Indies Band ね、テンションの高いスタートっていうことで、まあ間髪入れずに、まあ次の曲が始まって、まあ3曲目キラーチューンのね、ファントムバイブレーションっていう曲で、ブワーっともう一気に、まあマックスまでテンション上げるみたいな感じだったんですよね。で、その後ね、メインボーカルの山崎がね、ビクターレーベルからメジャーデビューできて本当にアザースみたいな話をして、で、次の曲では物理的にみんなの近くに行きたいと思いますって言ったわけですよ。物理的にみんなの近くに行くっていうことは、まあステージからファンのこう近くまで限りなく寄るとか、そういうふうに思うじゃないですか。彼は違ったね。ステージを飛び降りて、いきなりオーディエンスの中にダイブしました。で、もうモッシュエリアの中でもう彼らがもうね、ファンの頭の上で体持ち上げながら、ガーッと持ち上げられながら、ガーッとね、シャウトしながらね、本当にパンクバンドとか、本当に、なんだろう、ちっちゃいね、ライブハウスとかだとよくあるんですけれども、もうアーティストがそのままもうファンの中にダイブして、モッシュされて、ファンの頭の上で、うわーって、お祭りのおみこしみたいに担ぎ上げられる。もう、これがね、幕張のでかいステージで、やっちゃいました、彼は。うん。そんな感じでね、うん。もう、思わぬアクシデントにファンも大興奮みたいな感じだったんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、大騒ぎしながらも、ステージに戻りつつ、次の曲、知ってる人はサビだけ歌って OK です。それ以外歌ったらぶっ殺すみたいな。そんなハイテンションをキープしつつ、まあ、次の曲、何もない休日、そして新曲のハッピーポンコツ、ね、うん、披露しました。うん、とにかく、キューソネココアミは直球なロックでありつつも、まあ、すごくちょっとコミカルな歌詞っていうのがすごい面白くて、うん、もう休日はドンキーとかね、まあ、そんな面白い歌詞がありつつ、まあ、そういう独特なキューソワールドっていうのが炸裂して、まあ、そういうのが好きなファンっていうのがね、本当にもう皆さん盛り上がってるっていう感じの、うん、なんか、若いバンドいいな、みたいな、そういう感じの、うん、いい意味でロックでパンクっていうね、テンションの高いステージを楽しませていただきました。で、まあ彼自身もね、これからも音楽業界から消えないように頑張りますなんつってファンに宣言したりとかして、うん、まあそんな感じのなかなか熱いステージでした。そんな急速の猫髪からですね、次のステージがまあ中盤のクライマックスって感じなんですけども、木村カエラが登場しました。で、木村カエラってすごくやっぱり曲もね、いろんな有名な曲いっぱいあるし、まあロックな曲からね、なんか聴かせる系のバラードまでいろいろあるんですけども、まあ今回はですね、木村カエラちゃんはビクターロック祭りっていうことでロックなチューンを思いっきりやっちゃうよーみたいな感じで飛び出してきましたね。うん、で、彼女やっぱりいつもこういろんなファッションしてて面白いなーっておしゃれだなーと思うんだけど、今回はちょっとグリーンがかった金髪ヘアで70年代風のツイギーみたいなね、ちょっとこうおしゃれな感じのね、70年代って感じのワンピースでね、まあ本当に木村カエラらしいスタイルでビョーンって飛び出してきて、で1曲目がですね、まあ初期のヒット曲ね、リズラリルハで、僕もこの曲すごい好きでね、この曲入ったアルバムとか持ってるんだけど、うん、まあこの曲でやっぱり一気にこうオーディエンスを魅了して、続いては Today is a New Day っていうことでね、うん、 なんかオーディエンスにこう手拍子を求めつつ、もうみんなを盛り上げるんだよね。さすが木村かよって感じだったんですけど、まあその後の MC では、まあ新しいアルバムの中から大好きな曲をやりたいと思いますって。アルバムの曲だから知らない人も多いかもしれないけど、音楽は乗っちゃえばこっちのもんだからっていうね、なかなかいいこと言うなっていう感じの MC とともに、新しいアルバム見えたからの6中ワンモアをね、結構ね、激しいダンスパフォーマンスも、繰り広げながらの、演奏みたいなね、シンガーソングって感じだったんですけど、まあ、今回ね、僕も木村カエラって結構フェスとかで、いろんなフェスとかで見てて、まあ、実は何度も見てるんだけれども、その時にはね、寄って、結構バラードがメインだったりとか、しっとりした曲がメインだったりとかっていうこともあったんだけど、今回は本当にもうロックロックロックって感じで、もう木村カエラ、踊る踊るみたいな感じでね、なかなかロックなカエラちゃんが楽しめました。で、そっからはね、もう本当にギターも自分で抱えちゃって、今回は激しい曲いっぱい持ってきたから盛り上がっちゃっていいんだよねーなんて言いながらね、ビート、それから、トゥリークライムバーっていうね、まあそういった曲でステージ中を駆け巡りながら、もうギターを抱えながらっていう感じでね、もう思いっきり盛り上げてくれました。で、その後ギターを下ろしながらも、まあご機嫌な感じで、もう一回ね、私の大好きな曲をやっていいですかって、みんなの笑顔が見たいっていう曲ですって、みんなの笑顔が見たい。あなたの笑顔が見たい。わかりますか？マジックミュージックですね。で、まあ、この曲なんかもやっぱりアゲアゲチューンで、それで、しかも、結構みんなが知ってる曲かなっていう感じなんで、もう本当にね、みんなで盛り上がって、高く高くジャンプして、まあ、みんなでジャンプみたいな感じの、まあ、大盛り上がりのステージでしたね。で、そんなロックなセットリストで駆け抜けたステージのラストは、本人曰く、木村カエラ史上最高の曲っていうことで、バタフライ。これはね、本当に名曲だし、すごい結婚式とかでもいろんな人が、流してるっていうね、すごい、僕もね、いい曲だなぁなんて思うんだけど、まあ、ステージの背後、ステージの上からオーディエンスに向かってパーッとスポットライトが浴び出されるっていう、そういう憎い演出の中で曲が始まって、もう、カエラちゃんが本当にね、フロアのお客さんみんなを見ながら語りかけてるように歌ってっていう感じで、みんなで一緒に歌いましょうなんて言うのがね、ラララララララっていう感じで、ね、なかなかこうピースフルなエンディングでね、なかなかいい感じの終わり方でした。まあそんな感じの木村カエラの後登場したのが斉藤和義さんですね。で、まあ斉藤和義って言えばやっぱりギター一本でっていう、ね、一人でっていう感じの曲なんですけれども、まあもちろんね、今回フェスなんでバンド編成だったんですけど、やっぱりね、彼の曲っていうのもすごくやっぱり印象深い曲が多いし、みんなが知ってる曲も多いしっていうことで、なんかね、やっぱりすごく耳障りがいいというかね、あ、知ってる曲だなって、この曲知ってるなみたいな感じで、普段聴いてないんだけど、あ、知ってるよ、この曲いいよねっていう曲がなんかやっぱりいっぱいなんですよ。まあそんな感じで、もうね、優しくなりたいから始まって、もう2曲目がずっと好きだったですよ。ね、この曲とかもね、なんかすごく胸に刺さる曲だよね。ずっと好きだったんだぜ、みたいな。まあそんな感じでね、ヒットナンバーが続いて、で、もう後半とかもね、歌いのバラッドと、で、締めが歩いて帰ろうってね。歌いのバラッドもいい曲だし、歩いて帰ろうなんかもうなんかすごい古い曲なんだけど、なんかこう懐かしさも伴って、この曲聴くとね、なんかすごくこうギュッと心臓つかまれたみたいな感じになるんですよね。なかなか侮れないぜ、斉藤和義って感じがしたんですけども、でもね、MC がね、なんかわざとだかなんだかしないけど、もうぐったぐたで、あ、どうもサザンオールスターズです。紅白では失礼しました。今度、ブドウっていうニューアルバムが出ますんで、よろしくお願いしますから始まって、もう最後の最後まで、以上、サザンオールスターズでした。おい、お前の MC それだけかよみたいなね。まあでも、大物だからこそ、こう、できるおふざけっていう感じで、まあ、それはそれでいいのかなってね。いい曲持ってる人は強いなーなんて思ったりとかしたんですけどね。まあそんな感じでした。で、僕が来て、見た最後の曲というかアーティストがドラゴンアッシュだったんですけども、ドラゴンアッシュはね、もう本当になんか印象に残ってるのって、もう99年、2000年ぐらいなんだけど、もう全然変わってなくて、もうかっこいい。もうね、ボーカルの KJ とかも全然変わってないしね、なんか、とんがり具合も変わってないしね、もうすっごいもちろん盛り上がったし、 なんかね、こういうこう、なんていうのかな、アグレッシブなジャンルで、なんかこうやってメジャーで、ずっともう10年以上、15年以上、最前線でやってるっていうのはね、ほんとかっこいいし、盛り上がってすげえなっていう感じだったんですけども、僕ね、ドラゴンアッシュのステージって初めて見たんだけど、ドラゴンアッシュってダンサーがいるのね。で、なんかダンサーが結構こう、筋肉隆々な二人が踊ってるんだけど、こう、なんか妙にね、ダンサーのこう、仕草が変にセクシーというか、なんか正直ちょっと笑っちゃって、なんかもうそのダンスの方が気になっちゃって、なんかうまく集中できないので、なんか個人的にはいない方がいいかななんて思っちゃったりとかしたんですけど、なんかちょっとかっこ笑いみたいな感じになっちゃったんですけども、まあいいんですかね、まあそんな感じな感じだったんですけども、まあそんな感じで、今日はビクターロック祭りの様子を自分の見たとこだけレポートさせていただきました。ちょっと酔っ払った勢いでこう収録してるんで、まあいろいろね噛んだりとかしまくってるんで申し訳ないんですけれども、ちょっとでもビクターロック祭りのねテンションみたいなのが伝わればいいなと思っています。いかがでしたでしょうか。次はね、あんまり酔っ払った勢いでやらないような感じのちゃんとポッドキャストをお送りしたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。バッキオスカのストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、2015年のビクターロック祭りの様子を、ちょっとお届けいたしました。それではまたー。